恵みをいただく御言葉はエゼキエル書28章11節から26節までです。エゼキエル28章11節から26節です。では初めに11節と12節を宣言いたします。エゼキエル28章11節から、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。どうか今私そのどもをこの昼の礼拝においてふさわしく整えてくださいますように、どうか取り次ぐ正面の唇を清め、またあなたの御座から流れるそのあなたの御言葉のその命そのものに我らともどもすべてが親しこまれますように、どうか通り置き管として我らを用いてください。どうかこれからのすべてをあなたが支配し導いてくださいますように、すべてをあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。この昼も本当にこの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美したいと思います。エゼキエル書28章、特にですね、本当にサタンの性質について、また、前回はそのサタンに操られた者、このツロの君主、28章の2節は、ね、ツロの君主に家と、ね、書いてありますね。このツロ、本当に、商売によって、おごり高ぶった町です。そして、本当に主の御前において多くの罪を重ねて、ね、きました。で今日のこの11節以降のところですね、今度はこのツロの王について、ね、哀歌を唱えて彼に言えと書いてありますね。前回はツロの君主、ね、プリンスオブ、ね、ティウスでしたが、今度はメレク、ヘブライ語でメレク、王です。ツロの王について哀歌を作って、ね、言いなさい、言うんですけども、これですね、内容を見てみると、もうこれ全然全く人間の王に対して語られた言葉ではない、ということが明らかなんですね。じゃあ一体何に対して与えられた言葉であるのか。これツロの、要するに、ね、背後で、働いている霊的な王、すなわち空中の権威を持つ悪魔サタンに対して、語られた言葉なんですね。ツロの、ね、王、本当に世の中もですね、この世を支配している王、ね、人間の王は確かにいるんですけども、しかしその背後で、ね、空中においてその人間の王に、権力に、ね、その座において支配している、空中の支配の権威者がいるんです。悪魔サタンです。悪魔サタンがこの世の中の人間の王に対して働いて、その者たちを操って、ね、いるんですね。空中の権威の支配者たち、ね、それエペソ2章に出てくるんですけども、この時代、ね、この時代を、ね、支配する、霊、この時代のトレンドを作り、また時代の流行を作っている、ね、その王が背後に霊的世界に、見えない世界においております。でこのツロの王と呼ばれているもの、悪魔サタンは一体どのような、ね、成り立ちであったのか、それが、彼のその、ね、創造された、ね、この悪魔サタンが、創造されたその当初からのことが、ね、ここに詳しく書いてあるんです。2章、12節、28章の12節から見ていきますと、人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。なんと悪魔サタンはもともとですね、全き者の典型、火の打ちどころがない、そして美 美しいんですね。美の極みであった。外見が美しい美の極み、そして知恵に満ちておりました。ですから悪魔サタンというとなんかね汚らしい、まあ確かに悪魔サタンは汚らしいものです。しかし、ね、サタンでさえ、ね、この元は、ね、美の極みだったんです。そしてサタンも悪霊もまた光の見つかりに装って、ね、人を騙すことがあるんですね。 ある人に対して、ね、私は天使だって言って、ね、幻の中でなんか神々しく現れたとしても、ね、聖書は何と言ってるか、霊を試しなさいと言われています。イエス、人となって来られたキリストを告白する霊は皆神からのものです。しかし告白しないものは、ね、反キリストの霊であると、第一ヨハネの手紙の方に書いてありますね。見分けるべきです。なんか霊を見たとか、ね、お告げを聞いたとか、ね、そうしたもろもろ、それが、ね、果たしてイエスキリストを告白するかどうか、またこのイエスキリストのご性質を、ね、表すかどうか、それを私たちは見るべきです。悪魔サタンの性質、それは傲慢となり、また人を分裂へと陥れ、また混乱へと陥れ、人の心に不安をかきたてさせるものです。ね、もし皆さんの中に何か霊が、ね、語りかけた、その霊によって、何か教会に分裂が起こされたり、ね、また、不安がかきたてられたり、また、ね、その言葉に従ったら良くない方へと行った、とするならば、それは、ね、悪魔サタン、暗闇から来るものです。もともと悪魔サタンは、知恵に満ち美の極み、全き者の典型、また、13節から見ますと、あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメの壁画、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。ですからもうこれもう明らかに人間ではないですね。あなたは神のそのエデンにいて、ね、エデンのその、ね、アダムとエヴァしかいないあのエデンのそのになんで、ね、ツロの王が、ね、人間だとしたら、ね、いるんだって、そうではないですね。悪魔サタンはもうすでに、ね、エデンに、すでに人間が作られる、ね、以前から、エデンに、置かれておりました。で、そして、ね、あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた、ね。で、ここに9つの種類の宝石が出てきます。まあ、これ、まあ、ちなみに、本当に刑事録の方で、ね、いろんな宝石が出てきますね。まあ、それとも一致して、一致しておりますし、また大祭司が、ね、胸当て、エポデを着るんですけども、そこに、ね、この裁きの胸当てというものを胸にかけるんですけども、そこにイスラエル12部族を表す12種類の石が、ね、出てくるんですけど、それとも、ね、この内容が、ね、一致してるんですけども、悪魔サタンはもともとそのうちの9つが、ね、9つの宝石で覆われていたんですね。9つの種類、ね、赤目のトパーズ、ダイヤモンドなどなど、ね、出てくるんですけども、でさらに、このものは、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これはあなたが作られた日に整えられていた、ね、あなたが作られた、これバラー、というヘブライ語ですから創造です、ね、無から有を創造する、ね、ですからこの、ね、アクアサタン、ね、も、まあ、当然、ね、神様にから創造された時点というものがあって、そしてその創造された時点において、もうすでに、このもののためにタンバリンと笛、ね、ゴールド製の、ね、タンバリンと笛が、もうすでに整えられていて、でそれで、ね、このものが、ね、創造された、ね、作られた、その時点でそれが与えられて、そして、ね、この神様の栄光を表すために、まあ、これを用いられるためにと、これが用意されており、そして、ね、宝石で、覆われて、ね、囲まれて、ね、いたんですね。9つの宝石。で、さらに、ね、14節見ますと、私はあなたを油注がれた守護者、ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。ね、まあ、多くの訳はこのように14節のように訳されているんですけれども、 まあ、これ、下の新改訳で下の脚注の方を見ますと、72訳によると書いてありますね。で、ヘブライ語原点はまた違うんです。ヘブライ語の原点は、こういうふうに書いてあるんです。この14節。あなたは油注がれた守護者ケルブ。私はあなたに与えた。あなたは神の山にいて、火の石の間を歩いていた。ですから、これ、この悪魔サタンが要するに、すなわち守護者ケルブなんですね。この14節では何か別物のように書いてあるんですけども、これではなく、ヘブライ語の原点の方は、要するに悪魔サタンがもともと油注がれた守護者ケルブ、イコールだったんですね。この油注がれた守護者、というふうに書いてあるんですけど、守護者、これサカーフというヘブライ語で、ね、サカーフ。これ、覆うとか、守る、ね、という意味です。ですから、ね、あなたは、ね、覆うもの、守るもの、ケルブ。ね、でちなみに、ケルブ、これは、ね、ケルビムの単数形ですね。ケルビム、ケルブが、要するに単数形の、まあ、ある種の天使の一種ではあるんですけども、ね、守護者ケルブ。ケルブは、覆う存在です。イスラエルの、聖女、死聖女の中において、契約の箱があるんですけども、ね、それ、2つの、ね、ケルブによって、ね、覆われてるんですね。羽によって覆われてます、この契約の箱が。その翼でもって、ね、ケルブの翼でもって、この契約の箱が覆われておりますし、また、刑事録の方においても、刑事録の方では、ケルビムというふうには言葉はないんですけども、4つの生き物が、ね、出てきます。で、それにも、ね、翼が、ね、ついていて、それで、ね、神を褒めたたえ賛美している存在、本当に神様の最も身近にいる、ね、存在、そして、ね、ケルビン、創世記の方でエデンの園、アダムとエバが追い出された時、ケルビンが、ね、そのエデンの園を、ね、その回転する剣でもって、ね、炎の剣でもって、そのエデンの園を守っている、ね、ありさまがありますね。炎の、ね、剣でもってこのエデンの巣を覆うようにして、ね、守って、で人がもはや入り込むことができないようにしている。ですからこの神様の本当に間近近くに存在位置しているのがこのケルブ、またケルビムであるわけです。悪魔サタンはもともとこの神様の最も御側近くにいて、そしてこの神様の栄光を、神様に美しさで賛美で飾る、そういう存在、それがもともとこの、ね、ケルブという存在、悪魔サタンはもともとそういう存在だったんですね。ちょっと皆さん顔を上げましょうか。どうも悪魔サタンの話になるとですね、どうも邪魔がいろいろ入るような、そういう気がしますね。悪魔サタンの正体を、ね、知られたくないものが、ね、もう本当に、空中で何とかして操ろうとしているわけですね。本当に私たちはこの悪魔サタン、本当に足の下で踏みつけるべき存在、そしてもはや神様によって粉々に打ち砕かれて地に投げ落とされたこの存在、このものについて本当に私たちは恐れるべきではなく、むしろ積極的にイエス・キリストの名前によってこいつを踏みつけるということを私たちはしていくべきなんです。惑わされてはならないんです。
ですね、私たちが根本、なぜこの悪魔サタンの罠に陥るかって言ったらね、ここに大きな原因があるんですよ。主はね、創造主、私たちは創造されたものなんですよ。神様の意が意のまんまの形で天地万物を創造しました。太陽も月も星も意のまんまに作られて、ね、空を飾っている。ということなんですね。海や川、そしてあらゆる生物、そして食物、植物、これも神様の意の中において、性能が全部定められて、そしてその性能や色、形を持ったものとしてこの地上に誕生したわけなんですね。だから 意に反するものというのは、主が創造した世界からはいらないものになってしまうんですね。だから悪魔サタン、神様が創造したそのすべてのものの中から調和、バランスというものがね、はかどれるものとして機能が与えられたんですね。だからその唯一その調和を保って作られた神様の皆を褒めたたえるね、その神様の偉大なる性質、それを褒めたたえるものとして、一番よりすぐりのものとしてタンバリンで身を飾らせてくださってね、促してね、諭して、そのこの感情を移入することが許されて、そして主を褒めたたえること、そのためのリーダーシップとしてその賜物が与えられたのが悪魔サタンであったということを立ったんですけれど、ここでね、錯覚してしまったのが、与えられてそして発揮できた才能なんですよ。与えられて音を組み合わせ、与えられてね、強弱を与え、与えられてね、その主の皆を褒めたたえたんですね。で、その主の皆を褒めたたえるこのね、聖歌台を作った時に、この聖歌台が主に賛美していったものが何かって言ったら、主の創造の御業なんですよ。それと主が作られた世界にね、与えてくださった思い、身胸なんですよ。そういったものを機能に応じて、みんなはね、機能を果たしていっただけなのに、この賛美の部分だけが、神様がこの賛美を完璧にするために与えてくださったね、創造の御業のこう神々しさだとか美しさだとかね、優しさだとか、それが賛美の中で全部表すために与えられたんですね。その思い、神様がどんな思いでこれを作ったのか、その作られたものがどれだけね、天地に満ちていって、作られた人、創造された人にね、とって完璧なものであるのかということを、全部組み合わされて、一つ一つの機能しか持ってないこの創造された創造物が、こう全体を組み合わされて、こうパズルと同じなんですよ。パズルが全部ガタンガタンガタンガタン、こう組み合わされて一つの絵が見えるよね。パズルが組み合わされて初めてこの全体が見えるんですよ。だから悪魔サタンは一つ一つのパズルとして機能を持ち合わせていたものが、組み合わされて全体的にこうね、素晴らしさ、それを知った上で主の皆を褒めたたえる機能が与えられたのに、ここで錯覚してしまった。すべてのものが主だけに服従しているんですよ。この悪魔サタンが反逆する前まで。ということなんだけど、初めてこのね、主の作られた世界を感情で理解したものがね、例えばこの太陽を作った時に、神様の感情がうわーっとするんだったら、この感情が分かったんですね。で、太陽はうわーしか知らないんですよ。月はうわー、神様を作った、でも月はうわーしか知らない。星はわっはっはっはっはっは、それしか知らない。それでその機能の中において、 ね、わーっと、わーっと、わっはっはっはっはっはっはだけで機能を果たしていったものを、これを束ねて、ね、神の美しさ、神の偉大さ、神のもろもろを全部、こう、表すために、ね、それを、こう、パズルのように、ガッチャンガッチャン、ガッチャンガッチャン持ってきて、ね、人束にして、主を褒めたたえる。ということができる機能を悪魔サタンに、サタンになる前に与えたんです。与えて、そして与えられている、その、タラント、才能を持って、それを束ねてみたら、今まで一つの機能にとどまって、それしかやらなかったものを、束ねてみて、おおおおおおおおおおこの束ねてみて、ね。もうその美しさにもう見とれてしまった。その音に見とれてしまった。そして、それによって傲慢になったんですよ。だから、私たちが本当にこのサタンが陥った、ね。罠に陥らないために、しなければならないこと。しなければならないこと。それは何かって言ったら、すべてのものの完璧なところに置いて、ね、その祝福された様、それは主が与えてくださったそのすべてのものが、ね、このハーモニーになって私に与えた、ね、有意義、祝福、恵みなんですよ。だから、これを私の人生の良いハーモニーとして与えてくださった富、私の人生の良いハーモニーとして与えてくださった地位、私の人生の良いハーモニーとして主が与えてくださったあらゆる祝福、それを本当に感謝してへりくだるものにならなければならないですね。だから、申命記にこういう言葉が書いてあるでしょ。あなたが建てていない町々、満たしていない家々、掘っていない井戸、ね、耕していないブドウ畑、オリーブ畑を得たとき、あなたは、あなたの神を恐れ、敬いなさい。だから、何かって言ったらね、与えられて得たものに対して、得たものがするべきことは何かって言ったらね、傲慢に陥るサタンの道ではなく、得させてくださった神を恐れ敬うこと。これなんですよ。だから、ルシパがなんでサタンになったか。それは、与えられていることによって、ね、こう編み出された世界の美しさ、神々しさ、力強さ、そのもろもろを見たときに、与えられている才能によって束ねられて、ね、かなたれているその世界ということではなく、自分がガチャンガチャンガチャンガチャン、ね、こう、パズルを合わせて作り上げた世界として錯覚してしまったので、サタンは呪われて地に落ちる存在になってしまいました。私たちがどんなに自分がね、あらゆる面においてね、自分の才能を生かしてね、その極めた世界を持ったとしても、その極められたその世界というのは、主が与えてくださったね、その才能によって極められた世界であることをしっかりと覚えて、このサタンのように陥ることはありませんように。主イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。ツロのこの王というのは、なんで主に憎まれたかって言ったらね、理由がね、なんか、いくつかあるんですよ。どういうことかって言ったら、エジプトの影響を受けて、自分の、商いが繁盛した時に、エジプトの影響、何を受けたかって、王が神になること。神の地位を得て、敬われること。それ、エジプトで流行ってたんですね。そしたら、ツロもそれを受け入れたんですよ。 受け入れて、その受け入れたことの高慢な様が、ね、どこに、まで上り詰めたかって言ったら、ダニエルのことを鼻にかけて、ダニエルより自分の方が、ね、知恵深い。と言ったんですね。神の使者として、ね、いくつものの王様に仕えて、その時代を見守ったダニエルなんですよ。なのに、ツロの王は自分の商いが繁盛することによって、自分のね、傭兵としてあっちこっちの国の強いね、軍隊を金で買って、そしてそれを自分のこの商いのこの傭兵にしていたんですよね。あらゆることがうまくいって、もう本当に大成功したわけなんですね。その時にツロの王が受け入れたこの概念というのが何か。エジプトの王が、ね、神、神格化、ね、神に祀られる、その思想を受け入れる。ね、その思想を受け入れても十分だよということを、高慢にもダニエルのことを口から出したんですよ。それで、ツロの王は呪われるようになりました。だから私たちは本当にイエス様にあって、自分の飽きないが、それが政治、経済、文化、教育、どのような面においても、自分の飽きないがうまくいったときに、ね、ああ、私の切り盛りが良くてうまくいった。私の器量でうまくいった。私が編み出した、ね、方法でうまくいった。と思って、神を鼻にかけるようなことをすると、ね、神に会って用いられる人を鼻にかけるようなことをすると、主はあなたもツロの王、その国と共にね、同じ末路をたどる。ということを今日のこの御言葉で言っているわけなんですね。皆さんいいですか？傲慢はつまずきの先鋒なんです。ね、いつ人間が傲慢になるか、自分の状況が悪い時には人間はね、傲慢になることはできません。自分の状況が悪くても、ね、つまずき倒れてどうしようもない時に、人間が傲慢になることはないです。ああ、なんとか助からないかな。ああ、なんとか助かりたい。と思い、ね、助かろうと思って減り下るわけなんですね。いつ傲慢になるかって、自分の商いが繁盛した時に傲慢になる。商いが繁盛した時に傲慢になって、このツロの王のような末路をたどる。ということなんですよ。だから、皆さん、自分の商いが繁盛した時を一番気をつけましょう。商いが繁盛した時に、ウキウキとした気持ちで、ああ、今日も良かった、で、一日を終えて、そのまま寝所に着いたら、その罠に陥ってしまうんですよ。だから、自分の商いが繁盛した時こそ、夜、本当にひざまずいて、へりぐだった思いで主の御前に置いて、一日を感謝して、そして、イエス様のおかげでした。イエス様のおかげでした。という信仰告白をして、そして、出どころに着く。これが私たちが、ツロの王の後をたどらない。ルシパの後をたどれない。その方法なんですね。皆さんいいですか？一日を本当に閉じるとき、主の中に置いて、ね、人間としての活動を全部止めて、ね、閉じるときに私たちが必ずしなければならないことは何か。主よ、あなたのおかげでした。あなたのおかげでした。政治が今日、経済が、文化が、教育が、私の商いがこれだけ繁盛したのはあなたのおかげでした。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様の皆によって感謝して祈りました。この祈りとともに一日の活動を終わる。これが私たちがツロの王、そしてルシファーの後をたどらない、ね、唯一の方法であることを覚えましょう。そして それを守り行う皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
本当に主の働きを、ね、その通り、ね、主から与えられた分を忠実に成し終えて、でそれで、ね、人生を閉じるのが一番、いいですね。ヒゼキヤ王はそれで人生閉じられないで、ね、もう15年、ね、延長を与えられたら、ね、もうそれでもって、あくどい飽きないを、ね、してしまって、もう晩年、晩節を怪我してしまったんですね。一日の終わりにしてもそうです。本当にこの、ね、礼拝をする日、ね、主日礼拝を、本当に素晴らしい礼拝でした、ね。もう感謝しますって言って、でそのまま、ね、床につければ一番幸いですけども、その、ね、床に礼拝が終わって、感謝しますが終わって、で床につくまでの間に、喧嘩だとか、ね、また、ね、本当に 世のことだとか、なんか変な、ね、不知らな情報を取り入れるとか、そうしてせっかく一日が、ね、清らかだったのが、もうその、ね、終わりが悪くて、ね、全て足に、なってしまう、ね、これは本当に気をつけたいことですね。この16節からのところにありますね。16節、あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。アメン、ね、あなたの商いが繁盛すると、本当に、トレード、実際的な、ね、トレードがあるでしょう。このヘブライ語ではレクラ、商い、レクラって言うんですけども、やり取りとか取引のことですね。取引が、ね、もう本当にその人が用いられて、ね、出るにも入るにも、それが繁盛、ね、ひっきりなしになっていけばいくほど、おごり高ぶりが、ね、その中に生じて、でその中に、暴虐が芽生え、また罪が、芽生えて、そして、この商いが繁盛すればするほどに、その中に、罪をひょこっと差し入れて、でそれで、そこから、ね、ピンハネを、ね、したり、ね、お金のピンハネのみならず、本当に栄光のピンハネをするようになっていくんですね。イスカリオテユダ、もう本当にイエスも十二弟子の一人でしたが、ね、本当にピンハネを、ね、お金をピンハネして、また栄光もピンハネしていたかもしれません。どうだ、このユダ様がしたのだ、みたいな、ね。本当に、そのようなですね、罠が、本当に主の奉仕者、主の働き人には常に存在しているということ、これを私たちはよく知っておくべきです。主の働き人、主の御側近くで使えれば使えるほど、本当にこの誘惑がさらに増し加わっていくということを私たちはあらかじめ知っておくべきです。この悪魔サタン、もともとは、ね、この覆う者ケルブ、ね、として主の本当にすごい近くにいたにもかかわらず、その自由意志を、ね、腐らせて、ね、悪どいことに用いて、でそれでこういう、ね、暴虐をその商いの中に増し加えて言ったんです。だから、ね、この16節の後半にある通り、そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消失させた。この守護者ケルブがっていうふうにあるんですよ。これも、ね、下の脚注見ますと、これヘブライ語の聖書では、守護者ケルブよ、私は火の石の間からあなたを消失させたって言うんですね。そうです。悪魔サタンそのものが守護者ケルブだったんです。守護者ケルブよ、私は火の石の間からあなたを消失させた。で、そして、ね、神の山から追い出されたんですね。で、17節に、その理由が書いてあります。17節。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。ですからね、ああ、私美しい、こうやって賛美してる、私の姿美しい、見てみて、これがどんどんどんどんですね、もう本当に増し加わっていってしまったんですね。まあ、表だって私は美しいみたいなことは、ね、ないでしょう。ね、けれども、悪魔サタンは、本当に心の、ね、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、ね、どんどん高ぶっていったんです。私ぐらいに主の奉仕をこんなきれいにやってみせるものはないだろうみたいな、ね、そういう高ぶりが、どんどんどんどん芽生えて大きくなって、で、そしてその輝きのために自分の知恵を腐らせた。 自分の知恵、本当に知恵は、ね、主のために用いるべきものですけども、腐った知恵は自分のために用いるんです。いい知恵、それは主のために用いるんですけども、腐った知恵は自分のため、自分の栄光のため、栄光を泥棒していくようになっていくんですね。で、それで、ね、そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物としたって書いてありますね。本当にこの悪魔サタン、その本質は高ぶり、高慢、それによってそこからピックアップされ、抜き取られて、そして地に投げ落とされる。これが悪魔サタンのそしりというものです。本当にパウロもですね、テモテに対して忠告したんですね。第一テモテの3章6節見てみたいんですけども、この第一テモテの3章、ここですね、監督の職に就きたいと思うなら、ね、こういう人にしなさいというパウロのテモテに対する勧めがあるんですが、で教会の監督職、ね、本当に人の上に立つ重要なポストです。その監督職は、ね、非難されるとかない人、ね、また、ね、一人の妻の夫であり、ね、自分をよく制して慎み深く品位があり、ね、そういう本当に慎み深さが特に大事である。また酒飲みではなく、ね、権力を暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、まあ、そういうことが書いてあるんですけども、特にこの第一テモテの3章の6節、また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですって書いてありますね。高慢になると悪魔と同じ裁きに遭うんです。だからこの教会の監督職、重要なポストにつく人というのは、ね、信者になったばかりの人、ね、まあ、あるいは、ね、新しく、まあ、原文の意味は新しく移植されたばかりの人は教会の監督職に就かせてはいけません。高慢になって、高慢になると悪魔と同じ道をたどります。教会の重要ポストに就いたんだぞ、でそれで賛美をリードする、あるいは教会の指揮取り仕切りを本当にうまくやるということで高慢になっていくと悪魔と同じ裁きに会うことになってしまうんですね。で7節では、また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。アメン。ですから教会の内部だけでチヤホヤ、ね、されるのではなく、本当に教会の外においてもしっかりとした身を結んでいる人でなければ、ね、ならない、ということです。本当に、教会の、この前に立たせた、ね、高台に立たせた途端に傲慢になって、なんか制御が効かなくなるような人は、ですからこの教会の前に立たせてはならないんですね。リトマス試験紙なんです。この、ね、名誉を受ける、ね、地位を得る、また教会の前に立って、ね、指導するとか、ね、そこにちょっとでもついた途端に、ね、暴走をし始めるようなものは悪魔サタンのそしりを受けて、そこから、ね、この聖なる山から、ね、ピックアップされて地に投げ落とされてしまう、ということになってしまうんですね。本当に商いが繁盛するときこそ気をつけるべきです。教会の重要ポストにつく、という繁盛もあるでしょう。あるいは夜中のビジネス、という、そのトレードもあるでしょう。そうした諸々の中において繁盛、商いが繁盛したときに知恵を、知性を腐らせて、そのことを、主の栄光のためではなく自分の栄誉のため、自分の欲望を、満足させるため、あるいは自分の、懐にお財布を、お財布の中身を、太らせるために、そういう、この主のポストを利用する、これ本当に悪魔サタンのそしりを受けてしまう道であり、そしてそのポストからピックアップされて投げ落とされてしまう、そういう道になってしまうわけです。悪魔サタンはこのエゼキエル書によりますと、心が自分の美しさに高ぶり、その輝きのために、地を腐らせた。で、それで、そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に偽物にした、地に投げ出されてしまったんです。啓示録においても、この、大きな竜が地に投げ落とされる、場面がありますね。投げ落とされる、天国に 居場所がなくなるんです。教会の中に居場所がなくなって、そして地に、外に投げ出されて、追い出される、それで泣いて歯ぎしりする。これがこの悪魔サタンのたどる道、本当に高慢になって、そして本当に主に用いられれば用いられるほど高慢になるものの道が、この道なんです。18節見ますと、エゼキエル28の18節では、あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。あなたの聖女ね、この悪魔サタンに聖女があるんでしょうか。いや、悪魔サタンは主の聖なる場所で使えるために作られたものです。ですから、ね、この与えられたパートがあるんですね。そのパート、あなたの聖女、この聖女のこのパートはあなたに割り当てますよという、そのパートを怪我した、悪魔サタンは怪我したんですね。それから、私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうして全てのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。私はあなたを地上の灰とした。もう火の中に投げ出して、灰とした。これ継続、ナタン、与えるというギリシャ語、ナタンの、ヘブライ語の、その、継続を表しているんですね。ですから、あなたは地上の灰と、し続けた、ということです。悪魔サタンは、ずっと、ですから、もう、上に、なんか、高いところに登れないように、むしろ、もう本当に地上の灰にし続けさせられて、いるわけです。啓示録において、啓示録の20章において、本当にこの、彼らを惑わした悪魔は、サタンは、火と硫黄との池に投げ込まれた。アーメン。これは、未来においても確定している過去形なんですね。予言的過去形、あるんですけども、本当にもうこのことは確定しているんです。悪魔、サタン、また、すべての生徒たちを惑わした者、皆さん一人一人を惑わした悪魔、サタン、また悪霊、偽予言者の類は、この火と硫黄との池に投げ込まれて、そこで昼も夜も苦しみを受けることが確定しています。アーメン。これを宣言するべきなんです。もし皆さん惑わす思い、なんか 悪霊が支えて、来るとするならば、すぐに宣言するべきです。悪霊、お前は火と硫黄との池に投げ込まれる。昼も夜も苦しみを受ける。私の死がそれをするイエスの名前で去れ。そのように宣言するべきなんですね。御言葉、これは剣です。皆さんは本当に剣をいつも掲げてい、くべきで、もう本当に、救いの兜とか、信仰の大盾、それで武装するのはいいんですけど、それでただカンカンカンカン、やられっぱなし、これでは脳がありません。御言葉の剣でもって、このように、悪魔サタンをしっかりと攻撃して、でそれで、対処するべきなんです。で、というわけで、この19節では、国々の民のうちであなたを知る者はあなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえになくなってしまう。アーメン。そうです。悪魔サタンは、私たちの目の前からとこしえになくなる時がやがて来ます。私たちが行くところは天国、悪魔サタンは地獄、ゲヘナ。そこで、とこしえに、悪魔サタン、偽予言者は、悪霊は、永遠に昼も夜も苦しみを受ける。しかし私たちは、永遠に主を見前において、主を褒めたたえ、主と共に生きる。これが私たちの行く道であり、そして皆さんが宣言するべき真理です。20節以降のところに、シドンに対する予言が、ほんのわずか3節ばかり出てきます。20節から、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をシドンに向け、それに予言して言え。シドンよ、私はお前に立ち向かい、お前のうちで私の栄光を表す。私がシドンに裁きを下し、私の聖なることをそこに示すとき、彼は私が主であることを知ろう。アーメン。シドンに対する 予言。シドンは、ちなみにこのツロのですね、まあ、北およそ、30キロぐらいのところにある、まあ、大体ツロとシドンって大体ペアで語られる町ですね。ツロの町はね、この間地図見せた、まあ、大体、左上のところのポコッとなってる半島のちょっと上にほんのちょっとね、ボコンってなってるところなんですけど、そこが、まあ、ツロなんですけども、まあ、ちょっと後で、まあ、地図見てみるといいんですけども、まあ、そこからさらに北、およそ 30km のほとりにこのシドンというところがあって、このシドンはですね、イスラエル、ね、北イスラエル王国をアハブという王を惑わしたイゼベル、ね、いますね、イゼベルの故郷、それがこのシドン で、そしてこのシドンがですね、このイスラエルにイゼベルを通して本当に良くないものを持ち込んでいったわけですね。シドンに対してですから主は裁きを下す。で、23節で、私はそこに疫病を送り込む。その巷には血が流れ、四方から攻める剣のため、刺し殺された者がその中に倒れる。この時、彼らは私が主であることを知ろう。イスラエルの家にとって突き刺す茨を、その周りから彼らに痛みを与え、侮る棘もなくなるとき、彼らは私が神、主であることを知ろう。アーメン。この24節に突き刺す茨ってありますね。本当にこのイゼベル、この北イスラエル王国を突き刺す茨となって、で、しかもイゼベルと、ね、アハブの間に生まれた子供が、ね、これまた南ユダ王国の、ね、王と結婚して、で、南ユダ王国にも本当に、ね、突き刺す茨を、ね、導入した。まあ、ですからこのシドンという町、まあ、本当にこの南にも北にも本当に、ね、悪どい突き刺す茨として、まあ、その役割を、ね、果たしたわけですけども、主はそのようなものに対して裁きを、ね、送られます。しかし、ね、このイスラエル、神の民に対しては回復の予言を、ね、この25節からなされるんですね。25節から、神である主はこう教えられる。私がイスラエルの家を散らされていた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で私の聖なることを示そう。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み、家々を建て、ぶどう畑を作る。彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべての者に私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを知ろう。アーメン。主はこの、ね、イスラエルに対して、ね、もう散らされている国々の中から集めるという予言を、ね、ここにおいてしてくださいました。で、エゼキエル書の後半はですね、本当にこの幸いの予言で、ね、満ちることになっていきます。で、彼らは再びこの、ね、主の定められた約束の地に戻ってきて、帰ってきて、そしてそこに、ね、家々を建て、ぶどう畑を作って、安らかに住み着く。で、そしてさらに、この神の民を侮る、ね、彼らの周りの全てのものに対して主が裁きを下すとき、あなたは私が主であることを知ろう、ね、という予言をここにおいてしてくださいました。本当に私たちも周りにおいて、ね、侮るもの、それが、誰かもう具体的に、ね、名指しできる人間かもしれませんし、また悪魔サタンは本当に皆さんのことを常日頃日夜皆さんを見舞いで訴える、ね、悪魔サタンです。サタン、悪魔は、ね、訴えるものという意味、ね、ディアボロスというギリシャ語は訴えるものという意味です、ね、この訴えるものに対して主が裁きを下してくださる。私たちがですから本当に呼び求めるべきなんです。私たちがそもそも訴えられる口実を自らの中に作らないことが肝心です。私たちが神の民といえども、しかし私たちの中に悪魔サタンに訴えられる口実を作ってしまったら訴えられて仕方がないんですね。私たちは本当に元から訴えられる口実、これを、ね、取り除いて、ね、サルスベリという木がありますね。サルスベリ、ね、サルが、ね、もう木の幹がツルツルして登れないんですね。それと同じように皆さんは サタン滑りになるべきですね。皆さんの中に悪魔サタンがガッてね、とっかかりね、掴むとっかかりね、もう罪とかね、もう妬みとか怒りとか情欲とかね、そうした、ね、本当に悪い、悪魔サタンに突っかかまれるようなところをしっかりと日夜、ね、テフィリによって取り除きましょう、ね、御言葉の水の洗いでもって清められているならば、皆さんはそんな取っかかりが、ね、なくなっていきます。けれども皆さんが本当にこの悪魔サタンのように情欲に、ね、疲れて、また名誉欲、本当に自分の商いが繁盛して、傲慢がニョッキの木出てくると、悪魔サタンにつかまれてしまいます。皆さんはしっかりとそれを取り除いて、そして本当に主の御前において清く用いられて、本当に主の御側近くでいつまでも仕えて用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれの祈りを主にお捧げする時をしばし持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、主よ、主よ、主よ。
主よ、商いが繁盛したとき、商いが繁盛したとき、商いが繁盛したとき、主を忘れて傲慢に陥ってはならないと教えてくださったことを感謝いたします。ソロは商いが繁盛したとき、東西南北自分が商いをするどこにおいても、自分の意のまんまの商売ができたとき、傲慢に陥って、そして主よ、剣を自分の枕にしなければならない羽目になってしまいました。主よ、最も私たちが気をつけなければならないのは、私たちの商いが繁盛した時です。主よ、イエス様にあって命の商いが繁盛した時も傲慢に陥らないように、今日の御言葉を思い出す信仰ください。そして政治経済文化教育、あらゆる面においても、自分の商いが繁盛した時、へりぐだって主の御前にひれ伏すものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。一番気をつけなければならないことは、商いが繁盛した時です。主よ、商いが繁盛したことによって傲慢が立ち上り、そして傲慢によって突き倒されて滅びに至ることがありませんように。傲慢な心はつまずきの先棒であることをしっかりと日頃覚えることができますように。もしよかったら、主よ、私たちが傲慢はつまずきの先棒であるということを日々テピリンすることができますように。そして商いの繁盛した時に主を覚えて主に感謝する一人一人となられますように、主を祝福してください。今日あなたが商いが繁盛して滅びに至ったこのつろを通して、私たちに あなたの商いの繁盛した時に主を覚えよ。そして高慢に陥らず、へりぐだって主の皆を褒めたたえ、イエスキリストにある栄光の祝福の様を子子孫孫へと受け継ぐものとなれと、今日この御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。今日与えられたこの御言葉を心から感謝して、御言葉によって賜されて、御言葉の商いが繁盛した時、自分の活動が本当に祝福されて繁盛した時、傲慢に陥ることがありませんように、主よ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
こうして全てのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、常しえになくなってしまう。アーメン。そうです、悪魔サタンの行く道を私たちは見ました。そして国々の恐怖となりました。私たちはこれに戒めを受けて、悪魔サタンの道、すなわち高慢の道に歩むことがないように、そして本当にしっかりとあなたの御前に仕える中においては、忠実な思い心を持って主をあなたに仕え、そして本当にあなたに栄光を捧げていくものでありますように。本当にあなたは弱い、弱さゆえに、無知のゆえに罪を犯した者には本当に限りなく許すお方、しかし意図的に悪を行う者に対しては容赦のなさらないお方。悪魔サタンは意図的にあなたの栄光を泥棒し、商いを繁盛させた時に暴虐で満ち足らせました。主よ、本当に私たちはその道に行くことはなく、本当に私たちの中のこの汚れた悪どい性質を本当にしっかりと今御言葉の剣で焼き尽くして、そして本当に見舞いて清らかな思いで使えるものでありますように、どうか助けてください。あなたが今日この箇所を通して私たちに豊かな養いを得させてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン、アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。